はい、じゃあ今日は、皆さんに、この十欠というこの煩悩について、知っていただくことと、あとですね、この悟りの道程、悟りというものは、どういうものがあるのか、毘沙門下というお話をさせていただきたいと思います。でこの十欠を理解することと毘沙門下を理解することで仏教のですね全体の構造がほぼですね網羅できると思いますので、非常に貴重なですね講義に今回はなると思います。これ本当に分かったら仏教の基礎の部分がもやもやしたところがはっきり分かります。で一応これはですね仏教で初期仏教といいましてね、お釈迦様が実際に、説かれた仏教ですね、自家 のお釈迦様の説法、原始仏教といいますけどね、これ初期仏教を
来るからそっちがいい、
初期仏教をベースにしてこの大乗仏教というものがですね、何百年か、ね、400年後ぐらいにですね300年かそれぐらい経ってから大乗仏教が生まれて、まあ、新たな新仏教がね生まれて、で日本にはですねこの大乗仏教しか、やってきませんでした。で日本にですね初期仏教が来たのは明治に入ってからです。で一応仏教はですね初期仏教ともしくは原始仏教あるいは大乗仏教、まずこの2つがあるということをですね頭の隅に置いていただきたいと思います。で私はこれ本来仏教だからね一つだという、まあ、理解ですけどね、でも実際はこの仏教界では明らかに2つの仏教がございます。だから非常にややこしいんですけどね。で大乗仏教はこの初期仏教をベースにしてさらにね発展させた仏教ですので、私はどちらの仏教も素晴らしいと思います。ただ理解するのは非常に難しいんでですね、やはり仏教を分かりやすく説く先生が必要だと思います。でまずこの十欠と毘沙門下はですね初期仏教の教えです。でこれをベースにして大乗仏教はですねこれをさらに複雑化して、まあ、ややこしくしてますから、最初から大乗仏教を学んでもねほとんどの人はねわからないんです。だからまずね初期仏教の基礎となる教えをね皆さんが理解されてからの方がより大乗仏教の素晴らしさもわかりますので、まだ皆さんの幸せもですね、直結できる話になりますから、まず今日は頑張ってねこの十欠と毘沙門下をですね正しく理解を深めていただきたいと思います。まず十欠と言いますのは煩悩というものをですね十にまとめた教えなんです。この煩悩というのはですね我々を煩わせ悩ませるものですね。我々はこの煩悩によって苦しんでると。だから仏教の目的はいかにこの煩悩というものをですね向き合ってこれをね弱らせね弱めさせ減らしてね、なくしていくというですねそういう教えが仏教になります。でこれ煩悩についてはねお経にはいろんな言葉で煩悩を表しております。で今日はですね煩悩という言葉をですね欠という言葉結ぶという漢字、この言葉で十に分けた煩悩を紹介したいと思います。皆さんがこのね十欠という煩悩が分かったら全ての煩悩が分かるような仕組みになっております。まだこのね十欠という煩悩はね一応番号をつけたんですけどね、この順番で減っていくととりあえず理解されてもいいと思います。悟りが進んでいくね道程においてこういう順番で煩悩が減っていくと、こう理解されたらいいと思います。この話は皆さんのね心の中にあるね心というものにある、ね、煩悩ですから、これを皆さんがですね理解する、自覚ができたら、気づいたら、認識ができたら減ります。私たちはこれが自覚できないから減らないし苦しんでいる。だからこれを通してね、あ、自分にもあるなと、まず認めていただきたいんですね。で認めることによってこのあと減るというね、薄らぐ、弱っていくというね、体験ができます。まずは自覚することが大事であります。まあいっぱいあるんだけどもね、 あの例えばあのジュアの鐘なんかね、108回ジュアの鐘叩きますのはあれ108つ煩悩があるからなんですね。でもああいうふうに分ああいうふうに解いても、ね、もう複雑でなるんでね、お釈迦様はその時その時の説法で10に分けたり5に分けたりね、4に分けたり、いろんな分け方で煩悩を教えておられます。この十戒はね、我々の悟りを開く道程においてもね、非常にこれ10にまとめたら分かりやすくなるんで、お釈迦様は10にまとめて教えられました。まず早速ね見ていきたいと思いますね。まず十戒というのはですね、一つ目は我見、これ我習とも言いまして、私というもの、変わらない私があると。今私たちは自分を実感してますけどね、この変わらない魂がどっかにあると、心臓とか脳とかね、どっかにあると思っている、それを我見と言いますね。今皆さんが実感している自分というものは、ね、存在する変わらない魂がどっかにあるという考え、これ仏教で我習とも言って、そういうものは存在しない。皆さんの本体はね、変わらない魂じゃなくて水の流れ、川の流れのようにね、瞬間瞬間、ね、生まれては滅し流れているようなものが本当の私なんですけどね、私たちはそれが分からずに、ね、人から見た自分、ね、他から見た自分を勝手にこれが自分だと思い込んで、私たちはガオというものを設定しています。これがあらゆる苦しみを生み出すんです。ガーがあるという見解、見はこれあの見解ということで、考え方でございます。私は変わらない私が存在するという考え方、これがまず最初で、この大元はですね、無明と言いましてね、仏教ではこの無明、これがあらゆる苦しみの根源であります。無明とはですね、明かりがないと書いて、真実に暗い、真理がわからない心を仏教で無明と申します。別名愚痴とも言いますね。愚痴の本当の意味はね、愚かで知恵が病だれで入院している。愚痴の本当の意味は真理がわからない心を愚痴と言います、これ煩悩のすべてはですね、この無明からですね、全部生まれたものなんですね。だから無明が一番根本にあります。だからこれもね、全部これ実は無明なんですね。無明から形を変えてね、現れたのがさまざまな煩悩なんですね。だから無明というものを破る。今日も皆さんはね、聴聞、行為を聞くことによって、この無明をね、少しでも減らしていく、破っていくために皆さんは来られたと。こう言ってるんですね。で、まずこの我見というものをね、まとめて詳しく説明しますけど、私は変わらない私があると。このガーというものがあるからね、ねガをね、守るためにね、ガを否定する他に対して、ね、怒りというものが起きると。あるいはガがあるからね、ガを拡大させるために貪欲、ね、欲とか怒りが吹き上がってくるのは、このガーがあるからなんですね。この我見がなくなれば貪欲心理が一気に減っていきます。逆に我が強い人ほど苦しむんだと、こう教えるんですね。で、最初のね、悟りの第一段階ではこのね、この1、2、3がね、きれいになくなるんですけどね。まず、まあ、簡単にまず全部説明しますね。まず我見といったら、私は存在する、変わらない私があると、固定不変な魂が存在すると思っている、ね、見解を我見と言いますね。で、2番目はですね、義と言いまして、真理に対する疑い。まあ、これも無明から生まれてますけどね。この真理、三法、もしくは縁起。仏や法、仏法図を仏教で三法と言いますね。仏教では皆さんにとって宝物は、お金や財産や土地ではありません。仏様と、仏の説いた法、真理と、仏の教えを伝えている三が、僧侶。これが、ね、この世の宝であるとお釈迦様おっしゃるんですね。で、これに対する揺るぎない思いがあったらもう幸せなんだけども、我々はこれ3つの宝に対して信じられない心を持っている、疑っている、これがまたあなたをですね、煩わせ悩ませ 苦しませますよと教えるんですね。これは真に対して反対の言葉義。我々は信じられない、この仏法僧が信じられないことによって苦しんでいるとお釈迦様はおっしゃる。あるいはですね、縁起と言いまして、これは因縁生起という意味で、この大宇宙の法則は全てですね、原因と結果の法則によって現れてるんですけどね、因縁生起、全ては原因と因と縁が和合して生まれ起きる、これを略して縁起と言いますね。皆さんの心も肉体も皆さんが前に目の前に展開しているあらゆる現象は全てね、因縁生起、自分が荒屋敷に収まっている業を種を因として、さまざまな縁と結びついて、ね、いろんな心がポンポンポンポン生まれて起きている、いろんな現象が世の中にありますけどね、これ全部、ね、因縁が和合して因と縁が結びついていろんな現象が生まれ起きている、これは大宇宙全てに通用する真理、これをね、この疑いがなくなったのが義がなくなったと言いますね。我々はこの真理に暗い無明という煩悩があるためにね、この縁起が信じられない、因果の道理が信じられない、それであなたは苦しんでいると、こういう言い方をいたします。これは後でまた詳しく言いますけどね。で、次3つ目、開墾受験と言いましてですね、これはですね、この戒はこれ間違った戒律ね、仏教の戒じゃなくて仏教から外れた間違った戒、それをですね、してはならない禁止の禁で間違ったしきたりにとらわれて、主はこれ執着のことを獣とも言いますけどね、これ開墾受験というふうに、まあ、この読み方するんですね、まあ、解禁ですけどね、あるいは開墾主権という言い方もありますけど、まあ、仏教はちょっと普通の一般とは読み方を変える場合がございます。意味は間違ったしきたり、儀式やしきたりにとらわれる心、いわゆる迷信が一切なくなった心が開墾受験がなくなった頃なんですけどね、私たちはね、仏教の正しい解が分からずにね、この仏教の真理からずれた解をね、執着して実践することがある。例えばですね、まあ、イスラム教の方なんかはですね、毎朝5回礼拝するんですね。ああいうの絶対やらねばならんとね、思いっきりこだわっておられるんです。あれ本当にだったらね、会社困るんですよね。今仕事忙しくてもね、はい、今はね、参拝しますから仕事休みますよ、言われたら困りますよね。別に5回無理やりね、しなくても悪いかべていいと思いますけどね。いや、しなければならないんだということでね、こだわりの心。これがまた仏教ではね、あなたを苦しめるとおっしゃるんですね。この儀式とか文化とかね、習慣、ね、しきたり、儀式にとらわれる心。別にはね、伝統の文化、儀式、しきたりは別に悪くありませんけどね。ただ、それがね、こだわりすぎたら苦しむんです。で、仏教でもね、儀式とかしきたりいうものがございますけどね。仏教はあくまでもそれはね、心が清らかになる、そういうしきたりや儀式や文化は OK。お釈迦様ね、実は形はあんまりおっしゃってないんです。唯一おっしゃったのはね、皆さんがね、シャキッとすると。ね、背筋を伸ばして、ちゃんとね、心を正すために背筋を伸ばしなさいという、これだけはおっしゃってます。あとはね、一切おっしゃってないんです。ただ、苦行なんかないんです、仏教は。苦行といってね、厳しい修行を見たら、苦しい苦行は実はないんです。仏教は心が大事だから。もしその苦行をやってもいいですよ。心が清らかになるならば OK、善です。でもね、お釈迦様自身がね、6年間苦行されて、苦しみの行をされてね、少しも心が清らかにならなかったので、意味がないとおっしゃって捨てられたんです。だからポイントはね、いろんな儀式があってもですね、それが皆さんにとって心が清らかになるならば、礼拝でもね、ね、儀式でもね、あるいは塩をまくとかいろんなありますよね。あれもね、心が清らかになるならば OK だけど、全然ね、やっても何も実感もないと、心が、ね、清らかにならなければ、それは意味がないですよとおっしゃるわけ。これは間違った、ね、仏教からずれたそういう戒律、 しきたり儀式にとらわれる見解、これがきれいになくなるのが、ね、実は夜化という悟りなんですけどね。まず皆さんにはお釈迦様はね、この悟りの第一段階である夜化という悟りをね、目指すようにお釈迦様は進めておられます。この夜化という悟りはね、このね、我見と義と開墾受見、この3つがですね、きれいになくなったのを夜化と言います。ここだけに関してはね、皆さん一般の生活していてもね、慣れるんです。この2番以降はね、ちょっと相当頑張らないとなれないんですけどもね、夜化に関しては一般在家の方、ある意味聴聞だけでも教えがしっかりね、皆さんが深く理解できたならば、しっかり真剣に聴聞をね、聞法していかれたら、夜化まではいけるとお釈迦様はおっしゃっています。で、夜化でなくなる煩悩をお釈迦様はお経には三結とおっしゃってますね。三つの結び、三つの結、つまり三つの煩悩がなくなったのが夜化の体験なんです。夜化という漢字はですね、流れに預かった結果、悟りという流れがございますね。悟りの流れに預かったかは、これ悟りなんですね。あ、四捨門下はですね、これは4つのですね、修行者が得られる悟りという意味なんですね。この捨門という漢字はですね、これ当て字でですね、意味はインドの言葉サマナーというね、シャマナー、サマナーという言葉がありまして、それを音響したんで、このね、砂と門には意味はございません。意味は修行者、教えを実践する人という意味がシャモンという意味です。4通りの修行者、ね、がいると。で、このね、教えを実践していくと悟りが4回ありますとおっしゃるんですね。で、このまず最初の悟りの時にですね、十結うちの3つ、ね、固定不変なガーというものはなかったと知らされる。仏法に対する疑い、三法や縁起たる疑いがきれいになくなる。そして開墾受験、ね、しきたりにこだわる、迷信にこだわる心がなくなります。いわゆる迷信にね、関わったりする気持ちがきれいになくなるからね、ものすごい心が楽になります、ね、形にとらわれない、ね、心の本質がわかるようになるからね、すごく心が楽になって、もうこの第一段階で、ね、煩悩まだいっぱいありますよ。貪欲心にはね、まだまだ残っているんだけどもね、これは残っているんだけども、この3つがね、いわばね、無明のね、一番根本の部分、ね、根本無明とも言ってね、煩悩の一番ね、根っこの部分がこの3つとも言えるんです。これが皆さんなくなったら、煩悩まだいっぱいあってもね、ほとんどの苦しみがなくなります。だからこれもう本当にもう幸せいっぱいになりますね。だからやっぱりね、1、2、3とね、3つ挙げられて、まずこれをね、なくしていく。これはね、皆さん教えがしっかり理解できたら、なくなせる煩悩ですから。ただやっぱりこういうね、説法、ね、教えに触れて、理解を深めるということが、とても大事だということがですね、この3つでわかるんですね。まだ後でまた申し上げますけどね。で、まず第一段階の悟りは、この3つがなくなった、ね、三欠がなくなったのが夜化であります。次、ね、4番目は貪欲、ね、これはね、むさぼる欲ですね。むさぼる欲であります、ね、必要以上に、これはガーがありますからね、必要以上にね、手に入れたい、とにかくもう欲をむさぼっていきたい、ね、ガーが強い人はこの欲も、ね、強くなります。どんどんガーを拡大していくのが我々凡夫の、ね、幸せなんですね。いくらでもお金があったらいいのね。いくらでもね、土地もあったらいいと思ってね、我を拡大していく幸せ、これは間違いというか幸せ、逆に苦しみが多くなりますよと教えますね。で、5番目はこれ真理、これは貪欲はね、欲自体悪くございません。貪欲だから悪いんですね。例えば皆さんがね、人を救いたいとか仏法を渡したらば解きたい、欲自体は善悪ございません。問題はね、この貪る欲、が、俺が俺がというね、がを拡大するための貪る欲がこれ悪なんです。人々を救いたい、人々の幸せを思うという欲は OK です。欲そのものに善悪はない。 どの方向に向くか、慈悲の心でやったならば善だけどもね、我のために、俺が俺がというね、自分のエゴのために欲を起こすと悪になってあなたを苦しみます。真にも同じね。真には怒りの心ですね。真は目が真剣と書きますね。意はこれね、土が二つあって、根に持つ怒りのことを意と言います。目がマジになる。意はね、土が二つあって、根に持つ怒り。これもね、我がやっぱりありますから、ね、自分という俺は立派な人間とかね、この我に執着していたらね、その我をね、否定されるようなことを言われたり、触れたらね、腹が立つんですね。だからもし我権がなくなったらね、この二つは大きくね、この後次に地雷下でね、豚塵が薄くなるとあるんですけどね、大きく減っていくんです。で、この貪欲心にはですね、この三つがまず減ると大きく減っていきます。あるいはこれがね、三つが薄くなってもこれは減っていきます。まだ悟ってなくてもね、皆さんは正しい仏法を聞いていたら、私の実感から言ってもね、これは確実に弱くなります。で、はっきりこの二つが薄くなると説いたのが二番目のね、一来化という悟りなんです。これはですね、夜化を通過した人がですね、次ですね、一来化に向かって進んでいくんです。一来化と言いますのは、これまず夜化になったらね、もう必ずね、アラカンというね、これ仏の悟りと同じですけど、アラカンというね、最高の悟りにね、100% いつかは到達できるんです。100% もう絶対ね、夜化になったらね、地獄とかガキとか畜生には落ちないんです。なぜかと言ったらね、貪欲、真に、無明、愚痴がね、弱くなっていくから。仏教ではね、この貪欲の強い人はガキ界、ね。食べたくても食べられない。ガキの世界に行くのは貪欲が強いからです。真に、怒りの強い人は地獄に落ちます。ね、地獄に行く人はね、怒りが強い人です。そして愚痴、ね、因果の道理を否定する、ね、人を恨んだり呪ったり、愚痴の強い人は畜生界といってね、ね、ゴキブリとかハエとかカーとかね、まあ、そういう畜生、犬や猫とかね、人間以外の動物いますよね、あれは全部ね、愚痴によって生まれる世界なんです。だからこれがやっぱり強かったらね、次人間に生まれてこれません。だからやっぱりね、このように皆さんはね、悟る悟らないにかかわらずね、この欲、貪欲と真の愚痴、これをね、やっぱり弱めさせないと、これをね、少なくしないと次の章、人間界に生まれられませんからね、やはり仏法をしっかり聞いてね、これをね、なくしていく方向で考えていかねばならない。で、まずね、夜川が悟れたら、ね、真実がわかるからね、この貪欲、真に愚痴がね、大きく減るような、波にね、流れに乗ります。悟りの流れに預かった結果ですからね。でその後は次ですね、一来化といってね、ここまでいったら絶対ね、三幕道、地獄が鬼畜生に落ちずに、必ずね、次の章ね、人間界か天上界なんです。これ仏教で人天と言ってね、必ずね、ね、人天、人間界か天上界しかね、次の章はないんです。天上界はこれ仏教ではね、一応全合力の世界、人間もしくは天上界はこれ、善種といって幸せな世界なんです。色界無色界がこれ天上界の世界でもあるんですけどね、一応誤解を保ったりね、良いことをする人はね、天界もしくは人間界に生まれられる、一応安心なんですよね。で、一来というのはですね、もう一往復一回やってくる、次の章ね、もう一回人間に生まれてくるか、もう一回天上界行ってまた人間に生まれてくるか、このね、一往復してる間に、あらかに行けると。まあ、根性でね、皆さんが夜かまで行ったら、次の章は、一来か、不現か、あらかんかでね、行けますよというのが、この、一来かの悟りなんですね。ここまで行ったらですよ。夜かまではまた元ありますけどね。一来かを悟ったら、もう、次の章、もう一回一往復したら、不現かを悟って、あらかんかまで行けると。これを、一来かと言います。で、この悟りはですね、貪欲真理が薄くなるだけなんですね。だから、完全になくなった煩悩はないんです。これ、三つはなくなっているプラスね、ね、 実感としてはね、ね、欲も本当に減っていく、ね、生きる元気はありますよ。この貪る欲はなくなるんですね。生きる喜びはありますけどもね、怒りが減っていくんです。だからこれがね、減った方がね、余計にね、パワーというかね、この喜びにあふれた幸せな生き方ができます。生きる原動力はね、これじゃございません。これはね、悪の原動力ですからね。これが減った方が余計にね、明るく強くたくましい素晴らしい人生に、変えていきます。一来はね、ここまで言ったらもう 1回やってくる。もうね、次人間界、もう一回人間に生まれて仏法を聞いてアラカンまで行く、もしくはもう一回天上界に行って、ね、人間に生まれて、アラカンまで行くというね、そういう悟りだから一来化と言います。でここは残念ながらね、大乗経典ではね、あんまり説かれてないんです。これ大乗経典の問題点ですけどね、大乗経典は1と3と4はね、説いてあるんだけどね、この2の一来化はね、なんかちょっと抜けてる感じがするんですね。まあ仕方ないですけど、薄くなるだけだからね。でも4回真理が、後で言いますけど、4回真理が実はね、発見できる体験。無常、諸行無常と、ね、人生は下り、一切皆空、一切行苦というね、真理と、あと、諸法無我という真理ね。この3つが、ね、1、2、3、4と、真理を発見して、煩悩がぐっぐっぐっぐっと減っていくんです。ただ真理が分かった分、煩悩は減ります。これも後でまた話します。で、で次3番目の、ね、不言化ですけどね、これはですね、ここまでいったらね、三毒が完全なくなるんですね。いわゆる1から5まで、ここまでの煩悩がなくなった以上、完全になくなります。これが不言化という悟りなんですね。もう変えることがない。もうね、次の章はね、もうね、必ずアラカンだからね。死んだ後アラカン、もしくは次の章でもうね、もう迷いの世界に二度と戻らないという意味なんです、これ。変えらず、この迷いのね、欲の世界。迷いの世界に再び帰ってくることはないという境地を不言化と言いますね。で、ここまで言ったら、完全に1から5までの煩悩がね、もう綺麗になくなってます。だから三毒がなくなったと書いてますけどね。これが不言化の悟りで、言葉はどうでもいいんだけども、これをですね、五下分結と申します。前半の5つがですね、ね、5つの煩悩が、ね、なくなりますということなんですけどね。でこれでちょっとね、下の分、あと改めたらばね、五条分結だってね、下と上という言葉が出てくるんですけどね。アラカンまで言ったらね、この不言化からアラカンまではね、残りのね、色論、無色論、慢、情故、無明、このアラカンまで到達すると、この残りの5つが完全になくなったら、アラカンなんです。でここでね、下とか上とあるのはね、欲界のことを仏教で、下と言うんです。色界、無色界のことを仏教で情と言うんですね。まあ、ちょっとややこしてすいませんけどもね、これ一応仏教の基本的な概念なので、頑張って理解していただきたいんですけども、仏教ではね、皆さん、生まれ変わる世界をね、六道と言って、ね、地獄が鬼畜生、修羅人間天上と、あるいは修羅をなくして人間天上と、大きくね、6つもしくは5つでね、輪で転生するというのが仏教の根幹にありますが、その解説とプラスですね、三害というもう一つね、視点を変えたね、説明の仕方があるんです。これやっぱりね、必要だからこれ解いたんですね。これは何かと言ったらですね、まず欲界と言ったら、これはね、五欲が幸せだと思っている世界。これ欲は五欲と言ってね、皆さんがね、いわゆるね、食欲、美味しいものを食べたい、飲みたい、ね、ね、お金を、財欲、お金を貯める楽しみ、色欲、男女の楽しみ、ね、名欲、人から褒められる楽しみ、睡眠欲、眠たいという楽しみね、まあ、この五感の楽しみですね、皆さんのこの五感の楽しみ、これが幸せだと思っている世界を欲界と言います。これこの世のね、 99.9% は欲界に来てます。でね、 中にはね、ちょっと高尚な人はね、式会、不式会とね、上がっていく人も中にいるんです。いや、五欲なんて幸せにはなれないと分かった人はね、次ね、この欲の対象から今度はね、これ式はこれ、物なんです。物質。物に対して、式に対してね、心を集中させることによって得られる幸せなんです。仏教ではね、この式会をね、初禅、二禅、三禅、四禅といってね、集中力が高まっていくと、非常にね、高揚感があってね、幸せをね、感じることができるんです。あの、仏教で禅定という言葉ありますけどね、禅定。これはね、禅はこれ沈める。定も定めるね。心を皆さんが集中させると、喜び、楽しみが起きてきます。よくあの禅僧でもね、この修行のが実は楽しい。皆さんがね、心を集中させると一体感ですね。主観と客観がない状態。ね、私と世界が一体になった状態が禅定と言いますけどね。この状態入ったらね、ものすごいね、幸せを感じるんです。それでね、喜び、幸せがあるので、こちらでもこっちがいいと思うんです。でね、この6番目の色道というのはですね、この貪欲はなくなってるけどね、この色界にね、執着する心を色道というんです。これはね、この色界に入るとですね、この幸せを感じるけどもね、ここに囚われたらね、悟りが開けなくなるからです。一応仏教ではね、皆さんが悟り開くには、一応最低でこの初禅、ここは絶対入る必要があるんです。この夜化はですね、この初禅に入った時に夜化に入るか、もしくはね、夜化に入ったらオートマチックで初禅に入るということで、どっちでも皆さんはね、この欲界から離れて色界に行かないと悟り開けないんです。だから今の五欲では幸せにはなれないとね、やっぱり理解しないといけないからやっぱりね、話が必要なんですけどね。今のこの感覚の楽しみは、本当の幸せではないと。やっぱり心を集中させた方が幸せ。これ4段階ありますけどね。この悟りというのはですね、初禅、二禅、三禅、四禅、この中のどれかに相当した時に悟りを開くんです。で、さらにね、無色界というのがございます。これはですね、ものすごい集中力が高まった世界。ね、まあ、名前言うたらややこしいから言いませんけどね。これはね、無意識でありますようにね、対象がね、空間とかね、もう無の、無というものに対、無に対する対象なんです。ね、無と言っても分かりません、私たちはね。でもそれの集中力が高まったらですね、すごい心のレベルがアップするんです。で、ここまでいったら今度はね、集中力がね、もう高くなりすぎてね、喜びはもうね、喜びも、もう、とはもう、桁違いの高い境地に至るんだけども、ね、ここまでいったら逆にね、もうここに囚われて、無色論で囚われて、悟りが開けないんです。まあ、そうないと今、いませんから、あまり話にならないんですけどね。一般のボンバーはここまで行くのはまだありません。でも一応、当時はあったんです。お釈迦様の先生はね、実はね、この7番目と8番目にいたんです。釈尊がね、悟り開くときにね、最後先生に2人ついたんです。お釈迦様、あっという間にね、この7、8までお釈迦様行かれたんですね。んで、この先生がびっくりしたんですね。お前すごいなということで、お前俺の弟子にならんかと勧められたんだけどね。お釈迦様自身は、ここまで行ってもね、悟ってないこともあるんです。だからね、本来ね、この禅定とね、悟りは別なんです。禅定があった方が悟り開きやすいですけども、ね、禅定がありすぎても悟り開けない。全くなくても開けません。やっぱり、初禅ぐらいはね、これはやっぱりここはなければならない。よく世間で超能力はね、これ試練なんです。この超能力はね、試練まで行くとね、もう抜群のね、超能力みたいなのがついて、ちょっと神秘的なことをする人がいるのは、この試練まで行くとそういう力が得られます。神通力と言いますけどね。いずれもですね、この集中力はやっぱり確かに必要。ね、初禅、二禅、三禅、四禅、いずれもやっぱりね、この幸せを感じますから。ね、それで、ね、でも、この色界にとらわれてね、これ、悟り開くために本来はね、 この禅定集中力は必要なのに ねこの禅定に入ったらね、この欲よりも楽しくなるから ねそのね、この禅定が楽しくなってね、囚われてしまうものを仕切り丼というんです。まあ皆さんにはあまり関係ないかもしれないけど、一応ねそういう人もやっぱりこれから皆さんひょっとしたらここに行く可能性ありますから、一応戒めておくと、ね、囚われてはならないことなんですね。あるいはさらにもっと上に行く人も中にいるかもわからないことで ね無に対する、ね、対象にして幸せを感じる。これ分かりやすく言ったらね、色界はね、芸術、無色界は思想と、こう思ってもいいです。これ間違ってますけどね、皆さんに対してはそういう言い方じゃないかもしれませんね。この無色界は思想、哲学とか思想ね、で色界は芸術、こういう言い方でどうかなと思います。まあ高尚ですよね、人間ならばね。一番お粗末なのは欲で幸せを感じる。でも中にはね、この彫刻とか絵画とかね、そういう人間はね、魂を込めて作ったものにはね、もう感動しますからね。それで、この色界にですね、魅力を感じて幸せを求める人がいますからね。まあこの色界を芸術というふうに思われてもいいです。あるいはもっと上はね、哲学とか思想。そこに幸せを求める人を無色界とこう理解されても、まあ、新しい方にはね、そういう理解がいいかもしれません。でも仏教ではね、たとえあなたがね、欲から離れて芸術に打ち込んでも、本当の幸せはないですと。あるいは、哲学や思想、あなたがどんだけ頭良くてね、哲学にね、打ち込んでもね、この哲学思想にはね、本当の幸せはないと。こうお釈迦様ね、発見されて、三界はみんな苦しみだとおっしゃったんです。釈尊自身がね、欲界から色界、無色界とね、ずっと通っていかれて、この世界には本当の幸せはないということを知られて、このね、迷いの世界から脱却する、下脱する。それを釈尊はご自身が体験されて、皆さんにも勧められたんですね。だから、まあこれは皆さんには関係ありませんけど、一応ね、色丼と言ったら無色界に執着する煩悩を色丼と言いますね。この今では芸術が幸せと思っているのが色丼、無色丼は哲学や思想、本当はそうじゃありませんけどね、この無に対する、無を対象にした世界、この無色界に執着する煩悩を無色丼と言います。これが6、7番目の煩悩の説明ですね。で、次、8番目。慢という煩悩。まあ、これは本当に昔から言われますね。この慢はね、悟り開く最後の最後までこれね、残る煩悩なんです。で、これが私たちまだね、罪を作ったりね、あなたを苦しめるんでね、やっぱりこれね、自覚していただきたいんですね。これ日本語でも使いますよね。自慢とか、ね、あるいは慢心とか。傲慢とか傲慢って言いますね。意味はですね、比べる心なんです。別にね、比べなくてもいいのにね、比べるった後に必ず私たちはね、価値を対象にしてね、相手を見下すんです。だからダメなんですね。ただ私はね、能力はなかったらないで、今の自分に満足したらいいのにね、私たちはね、比較してね、落ち込んだりうぬぼれたりするんですね。この慢からね、優越感とか劣等感が起きるんです。だからこれね、戒めてるんですね。で、これはね、先ほど言ったようにね、相当悟り開いても普賢川まで行ってもね、慢は残ってるんです。ほとんど表面には出ませんけども、ね、やっぱりね、もう相当悟り開いてもね、俺はすごいと思ってしまうんですね。普通の人ができないことを私はやっていると、すごい境地に自分は至っている、すごいだろうという ね比べる、ね、自分がね上まで上がったらね、どうしてもね、下をね、バカにしたり ね見下す頃がふっと出てくるかわかりません。例えば今でも ね思想や哲学に没頭している人はね、やっぱりね、優越感があると思いますよ、うん、俺はそんなね、低レベルの欲にはもう惑わされないと、俺はね、芸術よりも思想の方が私はすごいと思ってね、そういう人も世の中にいますからね。この慢心がまたね、あなたをね、また苦しませるということで、これはね、 今の私たちも、これ生涯ね、これ自覚するだけでいいです。これなかなか減りませんけどもね、減らす方法は、ね、自覚ふと、ね、いつも、ね、比べてますから、ね、あいつは、ね、美人、あいつはかっこいい、私はそうじゃないとかね、お金があるないとかね、服装がいい悪いとかね、もうちょっとしたことで私たちはすぐ比較したり比べたりする心が私たちあるんですね。これが罪悪を作ってあなたを苦しめるから、まずこれはなかなかなくせませんけども、自覚することによってちょっとずつ減っていきます。まあ、最後あれかまで言ったらね、なくなりますけどね。で、次9番目ね、情報、これはですね、難しい言葉です。これね、あの層のことです。仏教ではね、層と鬱をもうね、煩悩として説いてあるんです。鬱という煩悩もあるんですけどね、根人という煩悩がありますけども、それはもうなくなってますけどね、あれ層という煩悩はね、最後まで残るんです。これはね、上滑りのね、心、調子に乗る心、図に乗る心を情故と言います。やっぱりどうしてもね、悟り開いたらね、やっぱり 図に乗るんですね。俺はすごいだろうと、こういう心やっぱあるんですね。誰でもあります。漢字を見てみるとね、情はね、これはあの竿、竿という感じで、竿、竿酒の竿ですね。で、子はこれね、選挙の教ですね、挙手の教ですね、手を挙げる、ね、選挙、あるいはね、挙手、上げる竿だからね、高く上がるという意味なんです、ね、だから上に立って、ね、人をね、あのちょっと見下すようかというような感じで、ね、上滑りの図に乗る、これでね、物事をね、正しくね、見えなくさせてしまう。皆さんでも例えば宝くじ上がったらね、よっしゃーとなりますよね。あるいはうまくいったらね、ね、みんなから褒められたらね、ね、調子乗ってしまいますね。そうなると物事が正しく見えない。これで悟りをね、開くと妨げてしまう可能性があるんです。物事を客観視させる心をね、阻んでしまう煩悩なんで、お釈迦様はね、これも戒めていきなさいとおっしゃったんです、ね。まあ、これもね、自覚だけでいいです。これ反対が鬱ですけどね、仏教はアップダウン、ね、私たちはね、煩悩強い場合はね、落ち込んだり調子に乗ったりね、こういう状態があなたを苦しめると。仏教を聞いたらだんだんね、アップダウンがなくなる。どんな場合でもね、冷静に穏やかな心でね、過ごすことができる。これがね、仏教が目指すべきところなんですね。で、この煩悩が減っていけばと、だんだんね、涅槃に近づいて、心が穏やかで落ち着いたね、心にだんだんとなっていきます。で、この情故、ね、図に乗る上滑りの心、でこれが、9番目の情故でございます。で、最後の10番目、ね、無明という煩悩、意味は明かりがないとか、この明かりはね、知恵のことです。我々は知恵がない、知恵というのはですね、この世の現実、因果の道理、この世の真理ですね、それを私たちは分からない。これを仏教で愚痴と言いますね。愚かで知恵がない。この愚痴が、ね、この無明からね、この1から9までの煩悩をね、生み出していくんです。無明からね、ね、この情故も万も、ね、無色丼、色丼、真理、貪欲、開墾獣、義、願が、我見がね、生まれますから、これがもう一番ね、根本でも、このね、表面的なものがどんどん減っていくんですけどね、もうこれが最後きれいなくなったら、あらかんといってね、完全な悟りでございます。ただ本来は仏とあらかんは同じなんです。まあ、後の仏教でちょっと変わってしまいますけどね、もともとはお釈迦様は仏イコールあらかんで教えを説きました。意味はね、オーグと言いまして、オーグというのはですね、供養に応ずる人、あらかんというのは完全な悟りのことで、ね、オーグ、供養に応ずると書いてね、人からね、この頂き物をね、供養を受けるにふさわしい、これふさわしいという感じね、そう、供養を受けるにふさわしい方をあらかん、あれあらはんと言いますね。ここまで言ったらもう完全な悟りでございます。 一応ここまで目指すのが仏教なんですね。もう一度申し上げますとですね、まず仏教というのはですね、我々の苦しみの、ね、原因は煩悩と言いまして、十の結はこれイコール煩悩のことね。意味はですね、迷いの世界に結びつけるという意味ですね。私たちはこの十結があるためにね、迷いの世界、この三界ね、ここからね結びつけられて離れられないというのがこの結の意味なんです、ね、いっぱいあるけどもね、お釈迦様は十でまとめられました。で、ね、我見、ね、我があるという見解、我に執着する見解、ね、義、ね、真理に対する疑い、仏法や因果の道理に対する疑いを義と言いますね。で、開墾事件は間違ったしきたりとかね、間違ったこの儀式とか文化に執着する。で、これなくなったらね、例えばね、葬式に塩をまくまかない、どっちでもいいんです、ね、囚われが消えます。あるいは葬式行ったらね、お焼香は何回ですかというのもね、別にね、お経には書いてませんからね、皆さんの心が清らかになったらいいんです。ただもうね、すっきりします心が。まずこの3つがなくなっ、きれいになくなったのが三欠がなくなったといって、夜化というね、悟りの流れに預かった結果が得られる。悟りといったら4つのね、修行者が実践することによって悟りが得られる。まずここを目指すべきだと。そして、ね、貪欲心理、これが第2段階で、一来化で、ね、貪欲心理が薄くなっていくと。一番根っこの部分がね、このなくなるからね、この我がなかったと、あ、我は錯覚だったと。今ね、俺が俺がと思ってたのが実はね、ないと。どこ探してもね、私というのはないんです。この全体が私というかね、この因縁和合したのが私、ね、この、ね、頭とかね、どっかにね、私という変わらないものがね、なんかそういう物体みたいなものがあるわけじゃないんですが、全部揃って私、ね、もうすでにね、変化し、ね、川のようにね、流れている、消滅変化をしながら流れている、ね、それが私だと分かったのが最初の悟りなんです。だから我がなくなるからね、本当苦しみはね、ほとんどなくなります。だからこの後ね、オートマチックで一来化に行けるんです ね、一回往復して帰ってくる、ね、そういう悟り、ね、でそこでは、ね、貪欲心理がぐーっと減っていくと、薄くなっていきますね。そしてその後さらに進んでいくと、不原化といって、もう帰らない、もう迷いの世界に戻らないという悟りを不原化と言います。そうなったらね、この貪欲心理も完全になくなります。自分の中からね、この根本の愚痴と無明と貪瞋がなくなって、もう本当にもうすごい人間に変わります。これ不原化ですね。これが五下分結といって、5つのね、下はこれ欲界ね、欲界における煩悩が、領域の煩悩がなくなるんです。欲界の煩悩がなくなったのが不原化なんですね。ここまでがもうきれいになくなります。でさらにね、このここからアラカンちょっと大変ですけどね、アラカンというのはですね、残りのね、色界に執着する、無色界に執着する心、あとうぬぼれ心ね、図に乗る心、これがね、あと無明、これ5つありますね。それを五条分結といって、色界無色界で起きる煩悩がこのね、十なんです。この色界無色界ではね、これが起きないんです。この色界無色界で起きる煩悩が残りの5つなんですね。だからこれ五条分結と言いますね。条はこれ色界無色界の領域における5つの煩悩、五条分結、これがね、このアラカンカになったらこれもきれいになくなりますよと。これでお釈迦様はですね、うまーくね、このまとめて教えておられる。これが、ね、ベースになって、今ね、日本の大乗仏教はこれをさらに複雑に、ややこしくね、なって、ほとんどの人は仏教がわからない状態になっているのは、初期仏教を正しく学ばないと、私は多分ね、大乗仏教もね、わからないと思います。ただ私今ね、まあ、両方ね、研鑽してますけどね。まず仏教のベースというものね。まずお釈迦様、もともと釈尊は原始仏教、実際の説法はこういう説法をされたということですね。そして皆さんの現実問題をですね、解決できるような説法をされて、ね、 着実にこの世から幸せになって、ね、できれば悟りを開きましょうと。無理なら無理でもいいですと、ね、最低限皆さんならば ねこの愚痴を減らし、ね、よく怒りを減らしたら次の章ね、生まれ変わった時も大丈夫ですから。ただし今のままね、欲の強いまま怒りが変わらない、愚痴もいっぱい言うとったらね、死んだ後はまあガキ界か地獄界か畜生界で、次の章は人間にはね生まれてこれないとおっしゃるのでね、まずは仏教を聞いてこのね煩悩というものをこれ認めて、こういうものがあることをね認めて、客観的に自分というものをね自覚すると、不思議ですけどね、減っていきますから、ね、これも実感できますね。そういうふうにね、皆さんを、まあ、お導きさせていただきたいなと思います。これ非常に大事な内容で、この後もう少し詳しくね、これを今から少し休んでから詳しくお話をさせていただきたいと思います。